今日は第一テサロニケの5章のところからメッセージを語らせていただきたいと思います。今年のテーマ聖句は下に根を張り上に実を結ぶ、ちょっと譜面台で隠れてますけども、下に根を張り上に実を結ぶというイザヤ書の御言葉が教会にとってのテーマ聖句です。このテーマ聖句に沿って9回8回9回ぐらいのシリーズで今メッセージをしていっています。過去のタイトルとかは下の、ボードのところに出ていますけども、共にしっかりと根を張り上に実を結ぶためには共に成長していく必要があります。正しく成長するためにどうしたらよいか、同じこの正しく成長するためにというテーマで、一つ目の時に、私は光について話しました。二つ目のことで水について話しました。ね、主の光に照らされること、そして主の生きた生ける水に生かされること、そしてその中に聖霊様の力が働かれることを話しました。そして今日は三つ目のこと、互いに励まし合うということを、語りたいと思います。互いに励まし合うことなしに下に根を張り上に実を結ぶことは私たちできません。今日、こうして共に礼拝を捧げることができること、集うことができることも、私たちこの共に下に根を張り上に実を結ぶために必要なことです。一言お祈りしてメッセージ入りたいと思います。愛する天の神様、感謝します。今日こうして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。あなたが私たちに健康を与えてくださり、またこのような礼拝の本当に守られた場所を与えてくださっていることを感謝します。どうぞすべての攻撃から、すべての悪から、すべての疫病から私たちを守ってください。どうぞまた私たちが鳥なしの祈りをこの場所でしていくことができますように、弱っている方々を、世界中の今苦しんでいる方々をどうぞあなたが覚えてください。主、あなたは私たちの祈りを聞かれる方であることを感謝します。また今日私たちこの御言葉の中から互いに励まし合っていくこと、正しく成長するためにどうしたらよいかをどうぞあなたが御言葉から語り教えてください。主を感謝します。主を期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。アメン。感謝します。この第一テサロニケの5章のところ、先ほど1節から15節までを司会者の方と一緒に読みました。特に中心で今日御言葉で読みたいなと思うのは5章の11節のところですね。第一テサロニケの5章の11節を皆さん一緒に一度読みたいと思います。第一テサロニケ5章の11節、一緒に読みましょう。3、はい。ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いに高め合いなさい。アメン。ここで互いに励まし合い、互いに高め合いなさい、第3版ですと徳を高め合いなさいというふうに訳されていると思います。このようにパウロは励ましています。この励まし合い、互いに高め合う、互いに徳を高め合いなさいって、すごく大事な御言葉なんですけど、この第一テサロニケの5章はですね、前後すごくいい言葉がたくさんあるんですよね。5節のあたり見ると、私たちは光の子供ですとか、ね、目を覚ましていなさいとか、書いてあります。またこの後ずっと見ていくと、第一テサロニケ5章の16節から18節はもう皆さん暗記してですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。でもそこに至る前にパウロは、ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いに高め合いなさいって言ってるんですね。現に行っている通りってね、どうでしょう、岐阜純君教会、私たち一人一人は現に互いに励まし合い、互いに徳を高め合ってるでしょうか。ね、ドキッとしたりできてるかなと。私たち今日この、ね、御言葉から教えられることがあるんではないかなと思います。私たちのこの現代社会において、互いに励まし合う、互いに徳を高め合うというのは非常に難しい時代になってきているなというふうに思います。今は非常に個人主義的な時代だと思います。自分が良ければ良いのではないか、共に集まる必要はないのではないか、まあ、もちろんこのコロナウイルスの件はちょっと別としてですね、共に集まることに意味があるのか、私たちそういう時代になってきています。テレビの最初に、最初というかね、もういろんなことが、科学技術が発達するとですね、テレビがあったり、携帯電話があったり、ネット社会があったり、ネット社会の中だけでもう生きていける、そしてネット社会の中で出会いが起こる、ネット社会の中でですね、架空のバーチャルな彼女彼氏ができたとかね、実在しないアニメーションが彼氏彼女だとかね、そういう若者が出てきてるわけですね。そしてうちの子供とか見てても、うちの子はゲーム機持ってないんですけど、友達たちの家でなんかゲームで遊んでる、ね、遊びに行くと、みんな一人ずつ一個ずつゲーム機を持ってて、なんかインターネット通信で対戦してて、別に一箇所に集まらなくても違う家にそれぞれ家にいながらゲームできるってね。 お友達とゲームするからって言って部屋にこもってずっとゲームやってるだけっていうね。私の頃はもうなんか昔の古いなんかボードゲームとかテレビゲームの最初の頃っていうのは一つの画面をみんなで見ながら一緒にこう集まったりしたり、公園で遊んだりしましたけれども、そういう姿が減ってきているのが事実です。そして、携帯電話でもう全部の連絡ができてしまうので集まる必要がない、本当に個人主義的な時代になってきているなっていうふうに思います。また社会の忙しさもあると思います。もちろん日本は時間通りにほとんど1分も変わらずに電車はやってきます。1分でも遅れるならちゃんと遅れますというふうに表示がされます。私たち時間がないというかですね、時間に追い立てられている時代になってきています。仕事が忙しかったり、時間のこと、また家族の関係が崩壊していってますね。いろんな統計で当たり前ですけど、当たり前って言っちゃいけないですけど、携帯電話を見ている時間よりもスマホを見ている時間よりも家族との会話の時間が短いとかですね、平均の家族の会話がどうでしょう、確か5分から15分それぐらいの間だったと思いますね。15分ぐらいだったんじゃないかなと思います。私たち本当に、共に集まる、互いに励まし合う、互いにということが厳しい時代に、なってきていると思います。ね、前2週間前に万代先生が来てくださった時も、孤独死のことを言われました。多くの方々今孤独死で亡くなっているということを言われました。家族がいたとしてもどこに家族がいるかもわからない、携帯電話でつながってるからどっかにはいるだろうみたいなね、でもどこにいるかわからない、そういう家族が増えてきているのも事実です。私たち本当にそれを見るときに、本当に互いにというこの聖書が教えていることを見ていく必要があるなというふうに思います。昨日ちょうど鏡原公園の前をですね、郵便物を出しに、KBI の採点、テストの採点をしてですね、2日前の夜に、昨日郵便朝出しに行ったんですね。鏡原公園を見たらですね、すごい公園に人がいっぱいいたんですよ。お、なんだ鏡原公園こんなに人気があるのかなと思って、こんな時にと思って見たらですね、みんなスマホ持ちながらずっと歩いてるんですね。多分なんかポケモンかなんかなんだと思うんですけど、みんなすごい勢いでこうなんか、若い人だけじゃないですよ、おじいちゃんおばあちゃんたちもありましたけど、ずっと携帯を見ながらですね、ちょっと異様な光景でしたね、私から見てね。なんかね、ずっとなんかこう下を見ながらずっと全員なんか等間隔で歩いていて、一箇所の木かなんかの下でなんか15人ぐらいなんか皆さんこうやって携帯で見ながらやってるんですけど、会話が何もないみたいなね。あ、なんか公園ってこういう場所なのかなっていうふうにも思いました。非常に個人主義的ですね。なんか公園で出会った時ぐらい挨拶交わしたりしないのかなと思いますけど、私たち気をつけないと、私たち自身もそうなりがちなのかなっていうふうに思いました、ね。教会でも私たち気をつけないといけません。自分が成長しているか、自分が祝福されているか、自分が救われているか、そこばかりに目が行きやすいですね。とか他の教会より、うちの教会は祝福されているか、ね、救われている人数が多いのかとか、人数がどうかとかね、経済的にどうかとか、そういうことに目が行きやすい時がこの現代社会ってあるかもしれません。新約聖書の時代にもありました。パリサイ人たちはね、他の人たちよりも献金が私たちしてるとかね、罪を犯してないとかね、私たちはこんなにやってるんだみたいなパリサイ人たちはなっていました。そのことをイエス様は非常に、攻撃されたというか、イエス様は戒められました。私たちも気をつけないといけません。そしてイエス様の弟子たちはどうしたかといったら、互いのものを出し合って共に生活し、イエス様と共に歩んでいきました。私たちはこの互いに、そして共に集まっていく、そのことを覚えていく必要があります。今日皆さんにいくつかの大切なことをお伝えしていきたいんですけども、まず今日皆さんにお伝えしたい一つ目のこと、それは共に集まり励まし合うときに成長することができる、そのことをお伝えしたいと思います。共に集まり励まし合うときに私たちは成長していくことができます。いいですか、一つ目のポイント、今日皆さんお伝えしたいこと、それは共に集まり励まし合うときに私たちは成長していくことができます。正直なところ、共に集まることなしに、互いに励まし合うことなしに正しく成長していくことはできません。なんか多少できたとしてもすごくいびつな成長になってしまうかと思います。この第一テサロニケ5章のところを見ていてもですね、あなたはっていうふうに書かれてないですね。どの御言葉を見てもですね、例えば第一テサロニケ5章の1節見ても、兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありませんってね、兄弟たちとかね、あなた方にっていうふうに書いてあります。 5節のところでもあなた方は皆神の子供、光の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。御言葉の中で多くの言葉があなた方、ね、そして私たちというふうになっています。私たちはこのあなた方と呼ばれている一人一人の存在として集められているということが一つ大事なことです、ね、私たちはあなたは高価で尊いとかね、あなたは光だとかってなりがちですけど、私たちはあなた方はっていうふうに神様が呼びかけてくださっている、そのことを覚える必要があります。教会がどのようにして誕生したのか、そのことを見るときにもこの共に集まり励まし合うことの大切さを覚えることができます。今の第一テサロニケのところ何か挟んでいただいて、使徒行伝の使徒の一章を開いていただきたいと思います。使徒の一章を、教会が誕生したところを一度少しだけ見たいと思います。使徒の一章の、そうですね、4節5節のところを見ると、イエス様は弟子たちに、一つの約束をされています。皆さん一緒に言いましょうか。3、はい。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです、ね、イエス様は弟子たちと共に一緒にいるときに、そのときに約束を与えられました。聖霊のバプテスマを与えるよということを、語られました、そして実際にこの後どうなっていったのか。弟子たちはイエス様が天に帰られた後で一箇所で祈っていたというんですね。14節も皆さん一緒に見ましょう。3、はい。彼らは皆者たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。いつも心を一つにして共に集まって祈っていたというんですね。あの聖霊の下りは、そして教会が与えられてきた時、教会が出来上がった時、彼らが何をしてたかっていうと、心を一つにして一つに集まって祈っていたってんですね。みんなそれぞれ家で祈っていた。そうしたら突然聖霊が下ってきたじゃなかったんですね。一つのところに集まっていた時に聖霊が下られたってんですね。聖霊様が下られたことによって私たちは宣教の力が与えられ、また私たちの内側から聖霊様の力を体験していくことができます。しかしそれは共に集まり、共に励まし合い、共に祈り合う時、その時に与えられていくものです。その後で弟子たちがどうなっていたのかを見ると、使徒の働きの2章の、飛びます。使徒の働きの2章の、42節から47節、最初の教会が、そして実際に聖霊様が下られたあのペンテコステの日にペテロが福音を伝えると3000人が救われたんですね。そのことが使徒の2章の41節に書かれてますが、42節から47節を交互に読みたいと思います。先に私を読みします。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、アメン。教会の最初の姿ですね、そして私たちのある意味理想です。ある意味というか理想ですね。この姿が麗しいですね。私たちこの姿でいきたいなというふうに思います。それは何から起こったか。それは共に祈り合っていた、心を一つにしていた、その時にこの姿が起こっていきました。すべてのものを共にし、交わっていたというんですね。これが教会の姿です。教会という言葉、エクレシアという言葉は、外側から集められたもの、外側から呼ばれたものという意味の言葉が、このエクレシア、教会という言葉です。外側から呼ばれてきた者たち、それが教会の言葉なんですね。教会というギリシャ語の意味は、外側から呼ばれてきた者たち。ここにいる私たちは一人一人がある意味外側から呼ばれてきた者です。もっと言うと、外側から名前を持って呼ばれてきた者たちという意味なんですね。ちょうどこの前 KBI のテストで私それ出したんですけど書きなさいってね、大体みんなできてましたけども、 私たち一人一人はイエス様が名前を持って福音を私たちのために命がけの十字架の血潮を持って私たちを呼んでくださった、外側から呼んでくださって一つに集められたものです、ね、外側から呼ばれてやってきて、じゃあさようならで帰っていくんじゃなくて、私たちは一つとされていく、その姿がこの使徒行伝の2章のこの42節から47節のあたりに書かれているわけですね。私たちせっかく外側から呼ばれて一つにされたはずなのに、バラバラになってしまいがちにこの現代社会の中でなり得るわけですね、私たちね。なのでパウロは何度も互いに愛し合いなさいとか、互いに励まし合いなさい、互いに徳を高め合いなさい、そのように教えています。私たちは外から集められたものとして一つであり続ける必要があります。この共にということをしていく必要があります。最近いろんな牧師先生とかの会議とか、インターネット上とかいろんなところでも、先生たちの中で牧師、そしてキリスト教会全体で話題になっていることの一つは、教会というものの存在が前よりも本当に弱くなってきている部分があります。それは何かというと、インターネットで、有名な先生のメッセージを聞くことができる、いろんなソフトを使って賛美も聞くことができる、家から出なくてもなんか教会みたいな感じでできるようになってきた。感謝のことですよ。いろんなメッセージが聞けます、いろんな賛美が聞けます。しかし気をつけないと、メッセージはインターネットで聞いて、賛美もなんかで音楽ソフトで聞いて、そして交わりは LINE のグループを作ってして、最近どうしてるかは Facebook で投稿して、ちょっとあの人のことを一応 Twitter でフォローしてあげようとね。だからあのソフトのことわからない方はわからないかもしれませんけど、今大体若い子らってそんな感じですかね、ですかね。ね、だから人に顔合わせなくてもなんか教会が成り立つような感じに見えてきてしまう。だから、いろんな教会でそういう問題が起こってきているんですね。しかし聖書が教えているのは、顔と顔合わせて心を一つにして共に祈ることを教えています。私たち天国にいた時の姿を思い描いてください。天国でイエス様の前でですね、ずっとね、なんか Facebook でいいねしながらずっといるでしょうかね。清い手を挙げて共に賛美して礼拝してるわけですよね。天国でなんか一生懸命スマホを触ってるわけではないと思いますね。ね、イエス様が話されるのですね、ずっと YouTube で聞いて中継聞いてるわけじゃなくて、共に心から天で礼拝している、その姿を私たちこの地上でもしていく必要があります、ね、私たちは共に集まり励まし合うときにこそ正しく成長していくことができます。そして2つ目の今日のポイントに行きたいと思いますが、第一テサロニケの5章のもう一度、今度は5節6節のところに戻りたいと思います。第一テサロニケの5章の5節6節のところに行きたいと思います。第一テサロニケ5章の5節6節を皆さん一緒に読みましょう。3、はい、あなた方は皆神の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。アメン。二つ目のポイント、それは光の子として励まし合うということです。光の子として互いに励まし合う、光の子供として互いに励まし合っていきましょう、ね、私たちは光の子供なんですね。パウロは言っています。あなた方は皆光の子供だって。昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。この後で、眠るものは夜眠り、酔うものは夜酔うのですとかですね、私たちは昼のものなのでということを書いています。なぜ書いてるかというと、私たちの信仰が眠ってしまう可能性があるからですね。実際に眠ってしまっている人たちがいたので、パウロはこのように書いてるわけですね。厳しく。私たちがずっと目を覚ましていられるなら、ちょっとずっとまばたきしないと私ちょっとあれですけど、ずっと眠らないでいるんだったらこうやって御言葉を書く必要ないわけです。私たちは光の子供ですというふうにパウロは励ましているわけですね。私たちは例えば新春聖会、この前万代先生来られた時にも励まされました。ユースキャンプの時にもユースの子たちがすごく多く変えられて、洗礼を受けたり、またいろんな決断を受けていく姿を見ることができます。感謝です。いろんな機会に私たち励まされていきます。今日のメッセージを通しても励まされる方々が起こされることを期待していきます。でも気をつけないといけないのは、家に帰った時に何か問題が起こってシューンとなっていって、だんだんだんだん暗い方、影の方、闇の方ばかりを見てしまって光から遠ざかるということも私たち起こりうるんですね。 なので定期的に大きな励ましも必要です。しかし大事なのは毎日の生活も大事なんですね。去年の教会のテーマセーク覚えてらっしゃるでしょうか。覚えてらっしゃいますか、去年のテーマセーク。ねもう忘れてきてましょう。2ヶ月前まで貼ってありましたけど、起きよ光を放てだったんですね。起きよ輝けとかね、起きよ光を放て、もう忘れそうですね、私たちね。忘れやすい者たちですけど、私たち人間はね。起きよ光を放て、私たち光の子供です。キリストの光を内側から放つことができます。またキリストの光に向かって歩んでいく必要があります。本当は今日なんかこっち側からこうバーッとなんか光が当たると分かりやすかったんですけど、ちょっとそういうのが用意できなかったので、もしこっち側から光が当たってると思ってください。私宛にね、光があって、まあ太陽があってですね、光が私に当たってるとしてください。影はどっちにできるでしょうか。どっちでしょう。後ろですね。私たちがキリストの方を向いて、神様の方を向いて歩んでいくときに、私たちにはある意味影、弱い部分、罪の部分というのがあるんですね。私たちの後ろにキリストの光に照らされて、私たちの弱さが、私たちの罪が照らされていきます。しかし私たちはそれらを後ろに置くというかね、私たちが見るべきなのは神様です。そして私たちの弱さやいろんな罪のものも確かに実際あります。悔い改めてある意味後ろに置いて、ね、しっかり主の前には持っていく必要があります。しかし主の方向に向いて歩み続ける必要があります。さらに近づいていくともっと強く照らされます。時々それが痛みになります。光についてメッセージした時もそういうようなことをお話ししましたね。しかし私たちは恐れずに主に向かって歩んでいく必要があります。しかしもし私たちが光を離れて闇の方を向いて歩んでいったらどうでしょう。後ろから光が照っていたら影はどっちにできるでしょう。私たちの前にできますね。光を後ろにして闇の方に向かって歩んでいくと、私たちの前に罪や弱さがいっぱいいっぱい広がってきて、だんだんだんだん余計へこんでいってネガティブになっていきます、ね、私たち地上で歩むときには変えられていきますが、肉の性質、罪の弱さがあります。しかし私たちが見ていくべきは主の方を見て歩んでいく必要があります。私たちが後ろを振り返って闇の方を向いて歩んでいくときに、サタンはお前は失敗者だ、お前はもうダメだ、そのように私たちに偽りを語ってきます。しかし私たちはキリストの方を向いて歩んでいく必要があります、ね、光の子供として私たちは歩んでいく必要があります。その姿をパウロは5章の8節でこのように言っています。第1テサロニケ5章の8節をお読みします。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、身を慎んでいきましょう。アメンですね。皆さんは信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みを兜としてかぶっているでしょうか、ね、私たちはそのように歩んでいる姿、それが光の子供の姿だということをパウロは教えています。で、私たちはしかしこの光の子供として歩んでいくときに弱さがありますね、さっきも言いました。大胆に歩めるときと弱さの中歩むときがあるかもしれません。なのでここで続けてパウロが第一テサロニケの手紙で書いているのは、11節にあるように、ですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い、互いを高め合いなさいということです。私たちが光の子供として歩み続けていく、正しく歩んでいくためには、互いに励まし合い、互いに高め合うことなしにはやっていけないということです。この個人主義的な時代の中で、しかし互いに励まし合い、互いに高め合うことなく、光の子供として輝いて生きていくことは難しいと思います。私たちは互いにこのようにできているでしょうか。そのようでありたいなというふうに思います。ね、例えば雪山で遭難した人とかね、いろんな話出てきたり、この時期、まあ、今年は雪が少ないですけどもありますね。雪山で遭難した時ですね、複数で遭難した時というのは、肌をさすり合ったりですね、声を掛け合ったりするんですよね。声を掛け合わないと眠っていってしまうと、そのまま死んでいってしまうわけですよね。低体温症になって、また肌をこうさすり合って熱を起こして、互いに生きていくわけですね。私たちは人が一人でいるのは良くないって聖書も書いてある通りです。私たちは互いに励まし合うように、互いに高め合うように作られている存在なんですね。私たち雪山のは一つの例ですけども、しかし私たち互いにそのようになければ、私たちは良い信仰を保って生きていくことは難しいです。聖書の中で別の御言葉では、私たち一人一人は、また教会とはキリストの 体だって言われてるんですね。アメですね。キリストの体です、私たちは。キリストの体なので、いろんな器官があります。ある意味、同じ人は誰もいません。ある人は手のような、ある人は足のような、ある人は頭のような、ある人は目のような、いろんな尊い存在です。体というのは、ある部分は強かったり、例えば、手は筋力がありますね。動かすことができます。しかし、手はそんなにこう、なんか考えてこう動くものではないですし、目がついてるわけではありません。私たちそれぞれがキリストの体です。体は互いに励まし合い、一つとなるときに意味を成していくことができます。で、私たちはこのキリストの体として共に光の子供として励まし合っていく必要があります。で、キリストの体としていくつか大事なことをお伝えしたいと思います。一つはまず、教会の仲間のために、信仰の友のために祈りましょう。まず祈ることからスタートです。使徒行伝の最初の教会の姿のように互いに祈り合っていく、一緒に祈り合っていく、その時に力が与えられていきます。それがキリストの体の姿です。そしてもう一つは、互いに補い合うということですね。あなたの強さはみんなの強さなんですね。あなたの弱さはみんなの弱さです。周りの教会のある方が弱っていたとします。まあ、あの人がちょっと体調が悪いからとか、あの人の調子が悪そうだから、それで終わるんじゃなくて、あの人の弱さは自分の弱さでもあるわけです。祈り励まし合っていく必要があります、ね。私たちはまた聖書の中で語られてますね。主はブドウの木で私たちは何でしょう。枝ですね。主はブドウの木で私たちは枝ですって書いてあるんですね。あれも私は枝ですじゃないですよ。主の幹があってですね、枝が一本しかありませんじゃないですね。主の幹があってそこにたくさんの枝があるわけですね。私たちついつい自分の枝がちゃんと主にくっついてるかとかね、成長してるか、実を結んでるか、下に根を張り上に実を結んでるかと思いがちですけど、私たちはこのキリストにつながれた一つ一つの枝ですけど、すべて合わさって木とされてるんですね。私たちは枝同士として励まし合っていく必要があります。それがキリストの体の姿です。互いに補い合い励まし合っていくこと、ね。そしてもう一つ大事なこと、それは聖霊様が私たちを助けてくださるということです。キリストの体である、その中に聖霊様が私たちに力を与えてくださいます、ね。使徒行伝の最初の教会の姿は聖霊が下られた、一つで祈っている時に聖霊が下られたってありました。聖霊様は別の名前を助け主ですね。助け主、私たちを助けてくださるんですね。私たち人間同士を補い合っていくときに弱さがあります、限界があります。しかし完璧な助け主である聖霊様が私たちを助けてくださいます。実は第一テサロニケの5章のこの11節にある互いに励まし合い、互いを高め合いなさいのこの励まし合うという言葉、それはギリシャ語でパラカレオという名前なんですね。パラカレオという名前じゃないです、ギリシャ語なんですけども、このパラカレオというのは励ますという意味だけじゃなくて他にも意味があります。それは助けるという意味があります。慰めるという意味があります。またおすすめするという意味があります、ね。なので聖霊様は助け主って書かれている時もこのパラカレオが使われているわけですね。聖霊様は私たちを助けてくださいます。私たちの内側から私たちを慰めてくださいます。私たちを励ましお勧めしてくださるんですね。それが聖霊様の働きです。またこのパラカレオと今言ったこの励ますという言葉にはもう一つ意味があります。それは傍らに呼ぶという意味があるんですね。傍らに、自分のそばに呼ぶ、それがこのパラカレオ、励ますという言葉のもう一つの意味なんですね。なので私たちが互いに励まし合いましょうという時に、それは互いに傍らに呼び合うような関係、それが励まし合うという言葉の意味です。また聖霊様、パラカレオなる聖霊様の働き、それは私たちのそばにいて、私たちを慰め、助け、励ましてくださる存在だってですね。この聖霊様の力によって私たちは寄り添い、一つとなっていく必要があります。それがキリストの体の姿です。そして今日三つ目のポイントに行きたいと思います。少し難しい言葉がこの11節の中であります。それは互いに高め合うという言葉です。皆さん、高め合うってどういう言葉か、意味か分かりますか？なんか分かるようで分かりにくくないですか？高め合うってね。互いに励まし合うはなんか分かりやすいですね。 頑張ってねっていうような感じのね、なんか応援してるよとかね、祈ってるよっていうのは分かりますよね。高め合うって意外と難しいですね。とかね、第3班のね、徳を高め合うってね、いや私徳がないしみたいなねどうしたら、どういう意味が高め合うなのかっていうことを今日これから最後見ていきたいと思うんですね。今日の3つ目のポイント、それは互いに高め合うときにさらに成長できるというのが3つ目のポイントでお伝えしたいんですけど、互いに高め合うときに私たちは成長することができます。それが3つ目のポイントです。でもまず大事なのは、高め合うとはどういうことなのかということから説明していかないといけないなというふうに思います。この11節の互いを高め合いなさい、第3版ですと徳を高め合いなさいというふうに書かれています。この徳を高める、それは、ちょっと今日ギリシャ語が多いんですけど、オイコドメオという名前、オイコドメオというギリシャ語が使われているんですね。オイコドメオ、そしてこのオイコドメオという言葉は実は2つの言葉からできています。前半はオイコスっていうですね、どっかで聞いたことあると思うかもしれませんね。あのスーパーに行くとギリシャ風グリークヨーグルトが売ってるね、オイコスってね、あれ家って意味です ね。 ね、あれを見ると私あの昔のギリシャ語のテストを思い出すんですけど、ね、あのなんかずっと歩きながら一生懸命なんか進学校の外で歩きながらね、追い越す家ってねずっと覚えてたのを思い出しますけども、追い越すというのは家って意味なんです。そしてもう一つがデモっていう言葉がくっつくんですね。それは家を建てるっていう意味ですね。家を建設する、それがデオとかデモっていう言葉なんですね。追い越ドメオのこの2つの言葉、家を建てるっていうのがこの追い越ドメオの意味なんです。なのでこの徳を高め合いなさいとか高め合いなさいって書いてある言葉、それは家を建設しなさいって書いてあるんですね、ここね。すごい言葉が使われています。ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いに家を建て合いなさいってね、家を建設しなさいって、その言葉が書かれているんです。なので徳を高め合いなさいって訳されたり、ただ単に高め合いなさいというふうに書かれたりしていますね。ここで書かれて聖書が言っているのは、私たちが高め合うというのはまるで家を建てるように建て上げていく、そのことがここで言っている高め合うということです、ね、私たちはじゃあ何を建て上げていくんでしょう。家を建てるようにって言った時に、私たちが建てていくのは何か、ね、それは神の家ですね。神の国です。神の宮です、ね、ある意味教会であり、また私たちのただ中にある神の国を私たちは建設して互いに高め合っていくんですね。私たちはこの主の宮として成長して大きくされていくってことが聖書にも書かれています。私たちはしっかりとした土台の上に柱を立てて、家をしっかり立てていくように、私たちは互いにこの御国を建設していくものだ、そのことが書かれているわけですね。じゃあどうやってこの家を建てるように高め合っていくことができるのか、そのことを最後にいくつか秘訣をお伝えして終わっていきたいと思いますけれども、いくつか大事なことがここで、ね、でもそれでも難しいです。家を建てるようにって言ってもなんか目に見えるわけじゃないし、どうしたらいいのかな、どうやったら高め合えるのかな、思うかもしれませんが、いくつかのポイントがここで書かれています。一つ目のこと、それはこの5章の12節から13節のところ、皆さん一緒に見ましょう。3、はい、兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で重んじ、その働きのゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい。互いに平和を保ちなさい、ね、一つ大事なことは、なんか教会の牧師で言うのはちょっとあのおこがましい部分はありますけれども、リーダーであったり上の立場の人に尊敬を表していくということですね。これがね、副牧師の時とか、ユースの働きをしている時だったら話しやすいんですけど、主任牧師になって自分で言うのはちょっとあれですけど、でもすごく大事なことです。いろんな教会の話、また教会の私メッセージ行かさせていただく時もあります。本当にこうお互いに尊敬し合っている教会っていうのは本当に成長していく、教会かなと思います。でもお互いに尊敬を表せてない教会っていうのは本当に難しさがあるんだろうなっていうふうに思う時があります。私は尊敬しなさいというふうに言いたいわけではありません。しかし、教会の中でもいろんな立場のリーダーがそれぞれのグループでも置かれていると思います。教会の長老役員、またそれぞれの部会のリーダー、さまざまな立場の方々もこの教会の中であります。そのリーダーの役割に立てられている方々に尊敬を表していくこと、そのことが一つ大事なことです。 自分がリーダーでないときに尊敬を表すことはできない人は、リーダーになったときに尊敬を得ることはできないんですね、世の中でもね。私たちは互いに尊敬していく、特に上に立てられたものを尊敬していくということが非常に大事です。世の中でも、上に立てられている方々への尊敬は大事です。いや、職場のあの上司ね、とんでもない人だとクリスチャンじゃないしみたいなね、よくお酒飲むし悪口ばっかり言うしって、でも一応上に立てられている方ですね、最低限のって言い方変ですけど、尊敬を表していきましょう。もちろん全てを受け入れることは難しいかもしれません。暴言を言ってるのをね、いやそうっすよみたいな感じでね、一緒に悪口言う必要ないですよ、一緒に罪を犯す必要はありません。しかし尊敬を表す必要はあります。私たち裁くのではなくて、できる限りこの後も平和を保ちなさいって書いてありますね。できる限りの平和を保ち、悪に染まることなく、しかし尊敬を表す必要があります。日本の国のリーダーたちのためにも祈っていく必要があります。首相のため、国会のため、天皇陛下のため祈らないといけないと思います。批判することはどれだけでもいっぱいあります。ね、いつまで桜の会をやってんだって思いたくなる時もありますけれどもね、それは選挙の時に皆さん の意思を通して、国民主権ですから言ったらいいですけど、それぞれに委ねられてます。しかし今立てられているリーダーへの尊敬と祈りは捧げていく必要があります。彼らが変えられていくように、彼らが良い判断ができるように。このコロナウイルスの問題とかもそうですし、オリンピックのこともあります。国のために祈りましょう。攻撃したり批判すること、ヘイトトークはどれだけでもできます。しかし祈り立て上げていくことが私たちクリスチャンに与えられている大切な役割です。批判的な思いは持ちつつかもしれません。しかしそれを攻撃的に出していって、どんどんネガティブになっていくんじゃなくて、祈りつつしていく必要があるかなと思います。職場でもそうです、ね、職場でもあの上司、あの同僚のために尊敬を持って祈って励ましていきましょう。その時に変えられていく部分が出てくると思いますね。あの人ずっと自分に対して攻撃的だなってね、調子乗りやがってみたいな上司に思われるのとなんか自分が厳しい言葉をかけてるけど、なんか優しい言葉一生懸命してくれるなとかね、なんかお菓子くれるなとかね、ね、そういうふうに言ってくれると、やっぱりそこに平和が生まれてくるんじゃないかなって思います。ね、ぜひ互いに尊敬を表していくことを、この高め合うことの一つ目のこととして覚えてください。二つ目のことは13節の後半にある平和を保つということです。ね、高め合うために大事なこと2つ目、それは平和を保ちましょう。13節の後半に書いてあります。その働きゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい、また互いに平和を保ちなさい。互いに平和を保つということも難しいかもしれません。意見が皆さん一人一人人ってのは違うんですね。夫婦であっても、家族であっても、職場でも平和を保つっていうのはね、しかしこれは意見を絶対に同じにしなさいと言っている意味ではないです。ね、互いに受け入れ合っていく、ね、意外と日本人って苦手なんですね。海外っていうのはですね、ものすごい論争をしたりですね、国会とかでもわーわー言い合うんですけど、終わったら一緒に食事したりニコニコしたりしてるんですね。私世界的な神学の集まりローザンヌの働きにも関わってますけど、結構ね、いろいろお互いに話してるときね、いや何々さん、私ね、ここの聖書の箇所こう思うんですよってね、すごい言い方とかね、意見が違いますみたいな言うんですよ。会議とか話し合うときにね、みたいな、どうなるのかなと思うんですけど、まあでもね、お互い同じキリストを信じていて許容範囲の部分ですよねみたいな感じでね、その話し合いが終わるとね、ニコニコしながら一緒にお風呂入ったり、一緒にねご飯食べたりしてて、やっぱり意見が違うとしても、同じキリストを見て互いに励まし合っていく、互いに平和を保つということは本当にそれは大事です。この御言葉の中にも15節のところを見るとこう書いてあります。誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。私たちはもし誰かが自分に悪態をついてきたり、自分に対して攻撃してきたときに、悪に対して悪で答えないようにしなければいけません。平和を保つために、まずそこでワンクッション、祈りを置いて、主に祈る必要があります。もし自分に対して攻撃してきたり問題がある方がいたら、主に祈り、主の慰めがその人にもあるので、その人も辛いんだろうなと思うとかね、またもし本当に難しい場合は、主が正しく見ておられて、主が正しく裁かれる、そのことを覚える必要があると思います。ダビデもサウル王にずっと追いかけ回されました。ずっと逃げ続けました。 手をかけることもできた。しかしダビデはサウルを王様として立てられている間は裁くというか手をかけることをしませんでした。主が正しく裁かれる、それがダビデが言った言葉です。上に立てられているものを私たちは裁いたり切ったりするんじゃなくて、最低限というかね、尊敬を表しつつ主の御手に委ねていく、そして平和をできる限り保つことが大事です。そして三つ目のこと、それは肯定的な言葉を使っていきましょう。肯定的な言葉を使っていく。今の悪に対し悪を返さないようにというところに絡めてですけども、三つ目のポイント、それは肯定的な言葉を使いましょう。それが互いに高め合うことで大事なことです。もうね、インターネットとかいろんな否定的な言葉で埋まってますね。インターネットを見ても、どこを見ても、YouTube を見ても、テレビのニュースを見ても、否定的な言葉だらけですよね。見ているとだんだん自分も否定的になってくるかもしれません。私たち、ある意味心にフィルターをしっかりかける必要があります。聖書が教えているのは、互いに励まし合いなさい。互いに高め合いなさい。家を建てるように建て上げなさいですね。今のこのヘイトトークとか批判的な、このいろんな言葉に埋もれている時代を見ていくとですね、なんか柱を切っていってるような感じですね。家のね、土台を掘っていって崩していってるような感じです。私たちは互いに立て上げていくために肯定的な言葉を使いましょう、ね、肯定的な言葉遣いをしていく、ね、ある、企業でですね、ちょっと調べたことを私見ましたけども、企業で業績トップのチームは互いを認め合う温かい言葉が論争批判皮肉の6倍あったそうです。ね、励まし合う温かい言葉が皮肉とか批判の6倍、ね、良いチームはあったと。業績が最下位のチームは否定的な言葉が役立つ言葉の3倍発せられてたって言うんですね。そんなチームで働きたくないですね。批判的な言葉が、攻撃的な言葉が多いところは業績も落ちていったって言うんですね。ある意味これは世の中に限らず教会でもそうです。私たちは互いに肯定的な言葉を励まし合って、そして高め合っていく必要があります。肯定的な言葉を使っていく。もちろん互いに戒め合いなさいということも書かれているので、互いにもしかしたら時に注意することが出てくるかもしれません。しかしその中で愛を持って立て上げていく、肯定的な意味でしっかりとよく吟味して私たちは話す必要があります。よくいろんなこう交わりをしましょうという時に食事をしながら交わっていきます。しかし気づいたらなんか夫の批判、妻の批判、家族の問題、なんか今後どうなっていくんだろうみたいなね、ネガティブに私たちになっていて、結局最後祈らずに御言葉も読まずに終わっちゃったみたいなね、そうならないように私たちは肯定的な言葉で励まし合っていく、祈りで終わっていく、御言葉で終わっていく、本当にそのことが大事だなっていうふうに思います。そして最後のポイントをお伝えして今日メッセージを閉じたいと思います。4つ目の高め合うこと、それは御言葉を持って高め合いましょう。今少し話してしまいましたが、4つ目のこと、それは御言葉を持って、御言葉を通して励まし合っていきましょう、ね、高め合っていきましょう。どのように家を建てるように高め合っていくのか、それは一番は御言葉を通してです。御言葉には力があります。私たちは御言葉を聞く、読むだけでは足らないです。私はこうしてメッセージを語って御言葉をこう聞いたり、ね、聞くドラマ聖書もあります。また聖書通読表も年の初めにお渡しして、あの通りに読んでいったりとか、遅れているけれどもどれぐらい遅れているかが分かりますと言ってくださる方々もあります。読むだけでなくて御言葉を内側に住まわせて御言葉を実践していく必要が私たちあります。また互いに話し合っていく、互いに分かち合っていく、お話しし合うときに、食事を共にするときに、そこの中の節々で御言葉がやっぱり植わってるかどうか大事ですね。さっき言った通り、批判的な攻撃的な言葉よりも肯定的な言葉、そして御言葉が私たちの交わりの中で、言葉遣いの中で、祈りの中で中心でなければいけません、ね、どれだけ交わったかよりも、どれだけ御言葉に根付いて私たちが歩めているか、交われているかがすごく大事だなって思います。使徒の働きの20章の32節を開きたいと思います。最後の箇所ですけども、使徒の働きの20章の32節。使徒の20章の32節。 これも同じくパウロの言葉ですけれども、使徒の働き20章の32節、皆さん一緒に読みましょう。3、はい。今私は、御言葉はあなた方を成長させ、御とされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継ぐ。アメン。ね、この御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともに、このあなた方を成長させって書いてありますね。ここで使われている言葉は先ほど言ったオイコドメオという言葉なんですね。互いに励まし合いなさいという言葉と同じ言葉があなた方を成長させで使われているんですね。御言葉は私たちを成長させてくれます。私たちを励ましてくれます。私たちを慰めてくれます。私たちをおすすめしてくれます。それが御言葉の働きです。御言葉の力です、ね、パウロはすごいですね。もう御言葉に委ねますみたいな風に言ってるんですよ、ここでね。御言葉に委ねちゃうのって誰か人じゃないのってね。いや、御言葉こそが私たちを成長させ励ましてくれるものだっていうんですね。そして御言葉によって成長されるとどうなるか、聖なるものとされた全ての人々に御国を受け継がせるっていうんですね。先ほど言いました、高め合うというのは建設し合う、家を建てるって言いました。私たちのただ中に神の国があるとイエス様は言われました。その神の国を私たちは共に立て上げるものとして、中心は御言葉です。御言葉を持って私たちは互いに励まし合っていく必要があります。私たちクリスチャン同士でお互いに祈るときに、お互いに言葉をかけるときに、御言葉を用いて励ましていくときに力があります。何かお手紙を書いたりとか、メールを書くときでもいいです。声をかけるときに、何章何節の御言葉をプレゼントするよというふうに言ったりですね、御言葉を通してこういうふうにあなたに語られていると思うよ、そういうふうにアドバイスすることができます。またまだクリスチャンでない方々に声をかけるときにも御言葉を使っていきましょう。御言葉こそが力です。私たちの言葉には限界があります。どんだけなんか聞こえがいい言葉とか言うことできるかもしれませんが、御言葉は神の言葉です。その神の言葉をプレゼントしていきましょう。私は年賀状とかにも御言葉を一行入れるようにしています。意外とっていうかね、効果があるんですよ。何かの時に会ったりするとね、あの御言葉面白いよねとかいいよねとか言ってくれたりするんですね。なんか相撲の親方とかにすっごい久しぶりに会ったりするとね、あの年賀状とか送ってるんですけど、小山が書いてたあの年賀状のあの御言葉いいよなとかってね、聖書って書いてあったけどとかね、言ってくれるんですよ。ちゃんと見てる人は見てますね。なので御言葉を私たちは表に出していく必要があります。もし皆さんが何かインターネット上に投稿したり、何か言葉をかけていくなら、否定的な言葉じゃなくて御言葉を出していきましょう。御言葉をプレゼントしていきましょう。何か慰めが必要な人、助けが必要な周りの職場の人、地域の人がいたら、その人が最初受け取るときに嫌がるか分かりませんけども、御言葉、聖書にこういう言葉が書いてあります、この言葉をクリスチャンとしてプレゼントします、心に残りますよ。なぜかそれは御言葉は御国を広げていくからですね。私たちは神の国に向かって歩んでいくものです。私たちは光に照らされて永遠の天に向かって歩んでいきます。感謝ですね。皆さん、私たちクリスチャンは一緒に天に行きましょう、一緒に天に行きましょう、御国に行きましょうと言いますね。でももう一つ大事なのは、私たちのただ中に神の国があるということも覚える必要があります。いつも天国でね、今は苦しいけど天国に行こうって、ね、言うのは私たちできますけど、でも同時に私たちのただ中にある神の国、御国へ行きましょうだけじゃなくて、御国が来ますようにっていうふうに聖書は言ってるんですね。御国が来るためにはどうしたらよいのか、どのようにこの神の家を建設ともにしていくのか、それは御言葉です。御言葉に根付き、御言葉に根ざし、そして御言葉によって立て上げて成長して実を結んでいく、そのような必要がありますね。私たちはこの御言葉を通して互いに高め合う、励まし合う、そのようでありましょう、ね、そのように私たちがしていくときに、この岐阜純福音教会は大いに成長していくことができると思います。固い岩盤のような地面があったとしても、下に根を張るためには何が必要か、それは御言葉の力です。私たちの力は弱いです。どこかの教会の良い、こうしたらうまく教会が成長するとかね、こうしたらクリスチャン絶対大丈夫とか、いろんな本が、まあどの本も否定してるわけじゃないですよ、あるかもしれません。でも一番大事なのは御言葉です。ね、 御言葉を私たちが日々読み実践していくときに、私たちは少しずつ少しずつ根を伸ばし、そして実を結んでいくことができます。そして同じ互いに枝としてですね、互いに励まし合い高め合っていきましょう。ね、教会に来てなんか失望してね、お互いに攻撃し合って終わってたら悲しいですね。私たちは互いに励まし合い強め合って送り出し、また共に集まっていきましょう。ね、主に共に期待していきたいと思います。隣の方に互いに励まし合い互いに高め合いましょうと声をかけてください。ね、感謝します。そしてぜひ今日皆さんに最後お勧めしたいこと、それは、今日教会でもいいです、また家に帰ってからでもいいですけども、御言葉を通して誰かに励まし高め合うことをしてください。誰かに御言葉のプレゼントでもいいです。夫婦同士だったら家でね、ね、里市長らが奥様にですね、この御言葉をあなたにプレゼントするよってね、いつもしてるかもしれませんけども、そういうふうに御言葉を通して互いに励まし合い祈り合うこと、高め合うことをしましょう。いいですか。もし一人の方とかね、クリスチャン家で一人でとか、ノンクリスチャンの方に差し上げてもいいですし、メールで差し上げてもいいです。御言葉で互いに励まし合い高め合うことを今日してみてください。その時に主の御国の臨在が豊かに広がることを、必ず起こることを宣言します。お祈りしたいと思います。目を閉じていただいて心を合わせてください。